はい、こんにちは、はがないりんたろうです。はがないりんたろうの孤独のはがないラジオ、毎週金曜日は、週末にちょっと映画見たいなと思っている人の参考になるかもしれない、ならないかもしれない、そんな映画を紹介するプレミアム金曜シネマ、今週は現在公開中の映画銀河鉄道の父をちょうど昨日見てきましたので、その話をしたいと思います。でこの映画時々テレビで CM とかやってるんで、てっきり東宝か東映か松竹かそのあたりの大手の制作かと思っていたら、木下グループの映画で、木下グループって自分は知らなかっただけかもしれないんですが、最近なんかあんまり映画作ってるイメージなかったんですけども、まだ作ってるんだというふうに、思って、なかなかそういう意味のかな、だからなんだ、最初にキャストで主役が役所広司 で宮沢賢治を菅田将暉がやるっていう、これなんだこの日本の大ド定番な配役はと思ったんですが、ただ、大手じゃなくてそういう、独立系というかそういったところが作るとなると、このキャストでやりたいよなと思いましたし、あと、他のキャストはそんなにね、いわゆる豪華キャストというわけではない中で、この2人だけが割とこう今の日本代表を代表するベテランと若手、菅田将暉も若手とは言えないかもしれませんが、の2人と共演ということで、それだけでも見て良かったなと思いましたし、そもそもちょっと私宮沢賢治はあんまり読んでなくて、代表作は常識的に、あと授業で習った程度は知ってるんですが、銀河鉄道の夜を読んでもちょっとあまりピンとこないところがある、多分ね自分の心が汚れてしまっているからなのかもしれませんが、そんな私が見てもよかったというか、あんまりそういう宮崎賢治の作品の内容に触れる内容に関連してっていうところがあまりなくて、なんとなくね宮沢賢治といえばやっぱり好きな人は好きで、言葉は悪いかもしれませんが、信者的な太宰治と並ぶ信者的な読者を持っている、作家なんで、映像化されるとね、なんかそのそれぞれの代表作と絡めたこう幻想的な映像が出てくるんじゃないかとかね、そういうような不安もあったりしたんですが、ただこの映画やっぱりタイトル通り父ということで、お父さんの誠一郎が主人公で、その視点で全て描かれている。だから宮沢賢治のことをこうようわからんやっちゃという感じで、見てるけれども、でもでね、彼の家は花巻の割とこう大きなというか、ちゃんとした店が前の、質屋をやっていて、でそれを息子に継がせたいけれども、人工鉱石、人工ダイヤモンドとかね、そういった宝石の本物じゃないものを作って、売りたいとか言い出したり、あと、宗教にはまったりということがあって、なかなか店を継いでくれないという中で、でもそれでもこうその息子がやることをちゃんとこうやりたいことをこうやらせていってっていうところで、すごいこう自分だけじゃなくて、時代がその明治後半から昭和の初めということ でその時代の家族の映画となると、どうしてもね家父長制というかね、当時の、 日本の、まあ、家族制度に基づいて、ね、厳格な父とかね、そんな感じなのかなと思ったら、そうではなくて、まあ、途中自分の意思ではないですけど、新しい父親を目指すみたいなことを言うし、セリフもありますけれども、割とこう自分の考えを押し付けずに、よく分からない息子を見守っているというのも、すごいそれが良かったなと、思いますし、あと物語の構造っていうか、まあ、家族の構造として今やってる朝ドラの、ランマンに似てるなと思いながら見てて、ランマンの方は、酒屋じゃないわ、酒蔵ですね、奥の酒蔵の、長男として、生まれたけれども、お酒よりも植物に興味があるという、で、まあ、店は結局継がないという、そういう息子の話で、で、宮崎賢治の方は、妹がしっかり者で、でランマンの方はお姉ちゃんがしっかり者という、そういう関係があって、あとそれぞれね、宮崎賢治の妹、うん、トシカを、森七が演じていて、で大河ドラマは朝ドラの方はお姉ちゃんを、佐久間由衣が演じていて、割とこうまだそんなに知名度がない、若手女優だけども、そこに抜擢されてその役をちゃんと、堂々と演じているというところでもすごい方、本当こう森七菜も良、かったですし、でそんな、ま、家族の話なんですけれども、これ見て本当に強く思ったのは、まあ、宮崎賢治自体がね、雨にも負けずの詩にも現れているように、利他的な人生というかね、自分よりも他の人と困っている他の人を助けるという、そういうことで、最初にその質屋を継ぐということで、店の帳場に立った時に、やっていた農民が鎌を持ってきて、で最初は1円とか言っていたのが、その農民がね、自分はこんな苦しい状況なんだということを話すうちに、それを5円で、質に取ってしまうという、それに象徴されるように、で、まあ、一応そのお父様ね、父をやっているっていうのは、そういう苦しい農民を助けるためにやってるんだということを言っていて、で宮崎賢治は農民を助けるためには、他の自分のが他にできることがあるから、それをやるということで、いろいろとその肥料のこととかね、そういったことをこう農民に教えるということを後にやっていくんですけれども、それっていわゆる俗に言う美しい日本というか、日本人の、まあ、美徳と昔から言われていることだなというふうに、思って見てて、で ただやっぱりそれって質屋の息子、質屋をやっているということで、経済的に余裕があるからできることでもあるかなと。でやっぱりね、最近の、風潮に、思いを馳せてしまうわけですけど、先ほどで、ね、美しい日本という、美しい日本ですね、彼らが言うのは、という言い方をしたんですけど、そういう主張をする人たちは、昔の日本は良かったということで、家族の本来の、あり方みたいなことを主張している人たちっていうのが、ずっと特に、2010年代から、そういう人たちが声を大きく、してきているわけですけれども、ただ彼らがじゃあ実際やってるところは政治家、 自民党のいわゆる保守派、保守層と言われている人たちを想定してるんですけども、やってることって、でもね、そう、じゃあ利他的かというと 利己的な、自分だけを良ければいい、自分と周りのお友達だけ良ければいいっていう政治を、やっていて、そのためには、法律には触れないかもしれないけど、ギリギリのグレーゾーンのことを、やってきているというところで言うと、この違いは何だろうって、美しい日本っていうんだったら、そういうね、この映画に描かれたような宮沢賢治のお父さんや宮沢賢治のような、利他的な、精神考えというの、それがやっぱり美しい日本じゃないかなと思いますので、まあ、自分もね、そういう利他的ね、そんな人間に私はなりたいと思いましたということで、今回の銀河鉄道の父の感想を締めくくりたいと思います。すごい真面目で、でも面白い、ところどころ割とこうボケたセリフや、描写もあったりして面白い映画でしたんで、ただすごい驚いたのは、お客さんがすごい高齢の方が多い、私が一番年若いじゃないかということで、どうしてこんな高齢の人しかいない、人しかいないんだという、もっとね若い人が見てもいいですし、まあ、宮沢賢治だと若い頃に読めば多分人生変わる人もいるとは思いますんで、ぜひ見ていただいて、宮沢賢治も読んでいただきたいなと、私は読んでませんけども、そういうふうに思います。はい、では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。